中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさんおはがきいただいてますよ。まずは奈良県柏市から黒川陽子さん。いつも楽しみに聞かせていただいております。知っているようで知らないことも多く勉強になりますね。年とともにすることがゆっくり、頭の回転も悪くなったように思いますが、それでも人間生きていかなければなりませんから、今後もラジオ番組、ラジオ番組楽しみにしておりますとのことです。続いては同じく、奈良県奈良市からですね、西田真希さん。長男の嫁は現在妊娠中です。アレルギー体質のためかっちゃんのお話を参考に今から準備しますということですね。他にも、天ヶ崎市からは高橋恵子さん、大阪市阿倍野区からは、吉見節子さん、兵庫県加古郡からは吉田千代子さん、皆さんどうもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、うん、ね、妊娠中の、ね、食事ってすごく大事なんですよね。
そうですよね、もう直接栄養が赤ちゃんに行くんですもんね。
ね、だから、当然ね、その添加物なんかはね気をつけてらっしゃると思うし、
うん、
ね、ただね、最近の傾向としてね、あんまり太ったらいけないって言ってご飯食べさせない指導してるとこもあるよね。
そうですね、私が妊娠した時も言われましたね。もうあと1キロ以上太っちゃダメよって、もうここでちょっと食事制限しなさいなんて言われましたけど、
うんうん、ね、だから、まあ、その辺もね、まあ、非常にこう難しいんですけどね。
うん、
ね、だから昔の人ほど、ね、今の妊婦さんってまあ動かないから、まあ、それもあるかもしれないけどね、だから適度に食べて適度にね、やっぱりこうね、まあ、運動までいかなくてもね、動かれた方がいいと思うしね。
まあ、やはりあれですか、ミネラルとか、まあ、カルシウムもミネラルに入るんですかね、まあ、そのあたりはしっかり取らないとダメですよね。
やっぱりね、ミネラル一番大事なんですよね。で、まあ、特にね、現代人はまあミネラル不足、でそのミネラルすごく大事なんだけど、生きていく上でね、一番大事なのは何？
生きていく上で、そうですね、人間だってほとんど 80% 以上お水ですよね、確か、
はいはい、
ってことはお水？
だってお水一日の飲まなくても生きてられるでしょ。
あ、そうか。じゃあ何だろう、空気。
空気、まあ酸素、酸素そうが一番大事なんですよね。だからいろいろね、こう内臓の機能低下なんかもね、酸素不足が原因かもしれないし、
あ、そんなこともあるんですか。
そう、う
ん、
それとかね、例えばね、ちょっと視力が低下するとか、ね、あるいは耳鳴りが始まるとか、ね、あと精神的にこう不安定になるとか、ね、これやっぱりね、みんな酸素不足なんですよね。
そっか、血流が悪くなると 血の中のこう酸素が運ばれないってことですもんね。
そうそう、まあ、それもありますし、で、そうですね、運べないっていうのもあるけども、あとね、酸素ってこう蓄えてる部分ってのあるんですよね。
はい、
で、要するに、まあ、とりあえず元気なもとは、ね、一番は酸素、でその次に私ね、大事なのはミオグロビンっていうタンパク質だと思うんですよ。
はい、ね、かっちゃんの口からよくミオグロビンが出てきますけれども、
ね、だからまあミオグロビンね、これは筋肉中にこう酸素を蓄えてるんですけども、でヘモグロビンってね、鉄の分子、元素がね4つくっついてるんですよ、ヘモグロビンっていうのは。
はい、
で酸素分子を4つね、掴むことができるんですよ、ヘモグロビンがね。
はい、
でそれでこう運ぶわけですよ、で筋肉の中にミオグロビンっていうタンパク質があって、これはね、鉄元素が1個なんですけど、でそこにね、ヘモグロビンから酸素をパッと受け取って、ね、でミオグロビンが筋肉中に酸素を蓄えるんですよ。
ほう。
で、まあ、やっぱりこうね、まあ、ご高齢の方なんかで体力ない人とかね、あるいは若くても結構、まあ、貧血低血圧で顔色が青白い人とかね、でやっぱりね、みんなね、ミオグロビンが少ないんじゃないかなと。
はい、
だから顔色のね、青白い色ってのは、基本的にはその筋肉の中のやっぱりミオグロビンが少ない。ね、でそのミオグロビンがしっかり増えれば、まあ、元気になる、だから OBC のリスナーの方の中からもね、お問い合わせいただいて、アドバイスさせていただいて、ね、だから体力なかったが元気になったよとかね、それからね、ある自転車乗ってる人なんですけどね、もうね、山道ずっとね、一日何十キロも走るんですよね、で息切れしてたのが息切れしなくなったとか、で明らかに持久力上がってるんですね。でこのまあミオグロビンってね、 お肉の赤い色とかさ、マグロの赤い色、うんうん、これ実はミオグロミンのタンパク質の色なんですよね。
うん、
だからクジラ、アザラシ、イルカとか水中に長時間潜れる動物、これみんなね筋肉中にミオグロビンがすごく多いから、体内に酸素を蓄えてるんですよね。それからあの伊勢の海女さん、
はい
ね、長いこと潜ってられるよね、絶対ミオグロビン多いはずなんですよ。
はー、じゃあそういう人のこうちょっと体輪切りにさせてもらうと体赤いかもしれないですね、う
ん、
結構
だから結局ね、生きてる人間のね筋肉中にミオグロビンがどれだけあるかなんてさ、これ検査のしようがないから、ね、だからあのただまあ動物ではね、そのサラブレッドの、胸鎖腸筋っていう、まあ、ロース肉、
はい
ね、これが牽引馬のね、筋肉と比較すると、ミオグロビンの含有量が 1.7 倍違うんですよね。
そんなに違うんですか。
そうそう、だから瞬発力持久力があるのよね。
はあ、
で、まあそのアスリートがね高地トレーニング積んだりとか、ね、あるいは低酸素状態で生活すると持久力がつくって言われてるけど、これやっぱり両者ともねミオグルミンが絶対増加してると思うんですよ。だから逆に言うと、ねまあ、一流のスポーツ選手、ね、まあ、ミオグルミンが増えるだけで、ね、例えばタイムも良くなったりとか、ね、水泳選手、ね、
はい、
要するに同じ距離は泳いでですよ、ね、ブレスを5回したところがひょっとしたら3回で済むかもしれないし、そしたらタイム伸びるよね。
はあ、じゃあそう考えるとその短距離選手なんか特にあれですよね、ミオグロビン多いといいですよね。
短距離の場合じゃなくて持久力だから、どっちかというと
持久力ですか、
うん、長距離の方ですよね。
無呼吸でこう頑張れるっていうことですよね、体の
短距離は。まあねこれ試してみないと分かんないけど、ただねその、ね、自転車で1日60キロとかね、
はい、
走ってる人が、ね、すごく、ね、体が楽になった、
うん、
まあ、これ絶対ミオグロビンが増えてると思うんですよね。
酸素を蓄える力がアップしたっていうことなんですね。
だからもう特に現代人は、ね、まあ、運動不足で、ね、顔色も良、ね、くない人多いし、でやっぱり、ね、一般的にミオグロビンがかなり低下してるんじゃないかなと。
やっぱり顔色がいいね悪いねなんてよくね、やっぱりこう体調を表す時に言いましたけど、はい、やっぱりそれは合ってるんですね。
そうですね、でそのね、でミオグロビンをどうやって増やしたらいいか、要するに微量ミネラルをしっかり摂取するってことなんですね。
はい、
で微量ミネラルだから例えばわかめとかね、ひじきとか、ね、乾燥してる海藻類とかね、炊いて食べても吸収あんまりしないんですよね。
なんかおっしゃってましたよね、そのままじゃ難しい。
コーヒーミルで粉砕して、
うん、
でスープとか味噌汁に入れたら吸収力ものすごく上がりますよね。
はあ、それは生のものを粉砕するより乾燥のものの方がいいんですか。
乾燥の方がしやすいでしょ
う。ああ、まあ確かにそうですね。
ね、まあ、まあね、だから日本人の場合はね、要するに海藻の繊維を分解する酵素、これを腸内細菌が作ることできますから、だから普通に食べてもねある程度は吸収できるんですけど、でもまあ微粉末にした方が吸収もすごくいいですよね。
そうですよね。
だから島根県のね出雲大社の近くにね、猪目洞窟ってあるんですけどね。
猪目洞窟、
はい、この洞窟からね出てきたもの、ね、まあ、昔の、まあ、人がね食べたものがこう出てくるんですね。でアホンダラとかね。
何ですか、アホンダラ。
ホンダワラです。、ね、それとかアラメとかね。
はい、
それから、まあ、高知県の龍河洞なんかでも、
うん、
ね、海から取れる海藻がねこう発見されてるのよね。
はい、
だから日本人はそうやって海藻を食べてきたから、海藻の繊維を分解する酵素を腸内細菌が作るようになったんですね。だから海藻類しっかり食べること、それから緑黄色野菜、これもまあミネラル多いですから、そういったものも食べた方がいいし、ね、あとただね吸収できなかったらダメなんですよね。
はい、
だからやっぱり顔色の悪い人っていうのはミネラルの吸収力自体が悪いから、だから小腸の吸収力をね高める、要するに小腸の腸内環境を改善することから始めて、あとまあ食事に気をつけて、ね、まあ腸内細菌に関してはいつも言うけど、まあ、乳酸菌生産物質とかね、まあ、ミートオリゴなんかをねこう併用されると一番いいと思うんですけど、であとね補うのにね1日に、まあ、15粒ね、250mg の錠剤を15粒飲んだら、1日に必要な鉄分とかね、十分補えるものがあるんですね。
はい、
まあ、それがその海藻物語っていうね、のサプリメントなんですけども、で、まあ、原料は海藻類ね、が 20%、で、まあ、昆布、わかめ、めかぶ、 ひじき、青のり、
うん、
それからレンコン生姜が 10%、
はい、
それからアルファアルファの新芽、これまあ緑黄色野菜ですね、これが 20%、うん、
はい、
で一番メインがね、アッケシソウ、まあ、サンゴソウって言われるんですけど、
うん、
海水の浸透する湿地帯に生息して、で潮が引いたら空気中にこう出てくるわけですよ、で海水吸い上げて水分だけ蒸発させてるから、
はい、
海の中のミネラルとかね、
うん、
海水酵素いっぱい蓄えてる植物があるんですね。
へえ、アッケシソウ、
はい、これが 50% 入ってるんですね。
ほ
う、だからその海のミネラルと山のミネラルと、まあ、バランスがすごくいいんですけど、
うん、
でまあ、ミオグロビン健康法でね、で特に、まあ、この中に含まれてる鉄分、
はい
ね、これはもちろんそのヘモグロビンを合成するために絶対必要な栄養素だし、
うん、
でそれから筋肉中のタンパク質、まあ、ミオグロビン、
ええ、
これを合成するためにも必要なんですよね。
うーん、
でそういったものが、まあ、十分補えるだけのね、まあ、量がありますんで、だからまあ最初はね毎食後、まあ、5粒から7粒ぐらい飲まれて、で2ヶ月目からはね、まあ、朝晩5粒ぐらいでいいと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
それでね、
う
んうん、多分持久力は維持できると思うんですよね、
うんうん、
だから要するにスポーツされてる方、
ええ
ね、それから、まあ、ご年配で体力ない方、
うん、
顔色の悪い方、
はい、
血色の悪い方、
うん、
なんかにはね、まあ、一番おすすめだと思うんですよね。
そうですね、私もちょっとビオネとこの海藻物語ダブルでもう随分元気になりましたからね、はい、ま
あ、そうですね、体力だったらね、
はい、
ね、でいや、まあ、それとだから毎日の食事を少しね気をつけていただいたらね、
ええ、
まあ、健康状態いい状態をね必ず維持は私はできると思うし、
うん、
で私もね、まあ、ミネラル、
ええ、
ね、まあ、食事気をつけてるし別にいいかなと思ってたんだけど、うん、やっぱりね55歳過ぎて、
うん、
ね、もう今今年でね37歳ですけど
そうですよね、はい、プラスうんかな、
だから別に、ね、そこそこの年になったら成人式の日からね年を数える、
え、はい、
それで、まあ、最近ね海藻物語もねこの半年ぐらいしっかり飲んでるんですけど、
ええ、
まあ、すごく体調もいいですね。
そうですよね、そこで差が出ます、は
い、昭和7年から79年培養熟成した乳酸菌酵母菌から生まれました。発売から26年、たくさんの方々にご愛用いただいています。乳酸菌生産物質ビオネ、販売店のお問い合わせは 0120-131-043 ビオネまで。
あなたの体冷えていませんか？三井式温熱治療器で体の芯からポッカポカ、温熱治療で体のケアを。販売店とサロンのお問い合わせは 0120-131-043 0120-131-043 ビオネまで。
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。先ほどもご紹介しました栄養機能食品ミネラルの海藻物語、9975円を3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタルカッチャン笑顔で元気5月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクタルカッチャン笑顔で元 元気、お相手はカッチャンこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。自分の体